島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
今日の絆づくりインタビューは FM アイズがお送りいたします。今回は少年白虎隊20詩という冊子を自費出版されました元会津若松市文化財調査員の佐藤和夫さんにお話を伺っています。
佐藤さん、よろしくお願いします。
はい、頑張ります。
はい、よろしくお願いします。早速なんですけど、佐藤さんは会津若松、以前ね、会津若松市文化財調査員という、役職でね、仕事をされていたということなんですが、その当時どういった仕事をされてたんですか？
これはですね、山の方まで、山岳の方までね、記録見てくれるというようなお仕事だったんですよ。
ああ、そうですか。市内を全部、
そうです、
あっちこっちもう、
そう、文化財の市の方でね、停止した場所があるでしょ。
ああ、なるほど。はいはい、
そういったところをですね、停止して回って歩く。そして私とその船田さんという方は、あるいはちょっとその山の方まで、
はい、
猪苗代湖の方までですね、こちらの方まで担当してくださいというようなことで歩いたんですよ。
なるほど、はい、結構一日相当な距離あるったんじゃないですかね。
そうですね、当時はね、やっぱり、結構歩きましたね、ま、歩くのが楽しみでね、
まあなかなかね、そういう人でないと務まらない仕事かもしれないですけどね、
はい、歩くことによったら考えながら歩くでしょ、
はいはい、
なおさらいいんですよね。
あ、なるほどね、それでね、はい、今回ですね、少年白虎隊二十詩と、はい、いうね、冊子をですね、自費出版したということなんですが、出版された動機はどういったことなんですか？
これはですね、やはりその新しい白虎隊の方たちのね、
はい、
お一人お一人のことをまず調べなければいけないと、
はい、
そこから始まったんですよ。
ああ、なるほど、
はい、やっぱりね、皆さん誤解しやすいような書き方をするもんですから、
はい、
これではいけないということで、
ええ、
一番最初はね、
ええ、
市の文化課長さんの方からね、ちょうど私はその頃大砦鉱山を採掘していた人間でしたので、
ええ、
そしてよく存じ上げたと見て、一回そのこっちの方のね、
はい、
山の方を見てくれないかというようなお話があったんです。飯森さんが謎の洞窟っていうのは上にあるんだっていうのが、ね、そしてそこからの飛車に行ってみますがね、サザエ堂があるでしょ。
ありますね、サザエ堂ね、私も行ったことありますけど、
だから上がっていって、症状がまた下がってくるでしょ、下がるような掘り方なんですよ。屋根の掘り方ね、
あれ不思議ですよね、サザエ堂ってね、なんかね、初め、一度だけ入ったことあるんですけど、
それを見た時に、当時のそのクリスチャンの方、ふと考えちゃったんですよ。そうしましたら、八沢峠に石ヶ森鉱山っていうのがあるんですよね。
なるほど、
そこの鎮山に勤めていた方たちが、やはりその甲府の皆さんの中にクリスチャンがいたんですよ。 いわゆるカトリックリスチャン、
はい、
その方たちがそこに行って休みの日であればそこに上がってですね供養をしていったというような場所なんですね、うん、
なるほど。
まさかそれがあると思わなかったんですよ。それから始まりました。
あ、それでもう琵琶湖帯のことを調べてみようと
そうい
う話ですよね。はい、いやね、私もねこの冊子ね今読ませてもらってるんですけど、
はい、
非常に中身が濃くてですね、
はい、
あの琵琶湖隊の、まあ、20名の、
はい、
戦士の方々の詳細ですね、
はい、
イラストも載ってるんですけど、
はい、
これ調べるのも結構大変だったと思いますけど、
本当に、
ね、もう
一人
一人調
べたい話にならないもんですから、そしてこの琵琶湖隊でこの、
はい、
生存した方が飯沼貞吉さんがおられ
て、そうですね、飯沼貞吉さんですね、一人だけね、はい、
彼のあのお孫さん、ひ孫さんが、うん、昔からも知り合いの仲だと思うんですが、
ああそうですか、
はい、関係もありましたし、うん、そしてあの正しいことをね伝えなきゃいけないと、
はい、
そう思ったんですよ。ですから皆さん、はい、あのハニーって言うと会津いじめたハニーハンだなと思うんだろ
う、うんうん、
やっぱりあの羽根との交流があったもんですから、
はい、
そこも行った時に驚いたのは、琵琶湖隊が事前にした人たちのものが、
うん、
なんとこう小さなお宮を作って祀ってあるんですよ。
ああそうなんですか、
はい、それを見て驚いちゃったんですよ、
山口県の萩市ですよね。
萩市ですね、ですからそんなことあったもんですから、羽根との交流を盛んに持つようになってしましてね、羽根市に行ったらば、ね、会津の図書館まであるんですよ。それを見てね、これは正しいことを知らなければ、正しいことを後世に伝えるのがこれは大事なことだなと思いましてね、
うん、なるほど。
それからはちょっと励みがついたんです。
ああそうですか、ね、あのまあ琵琶湖隊の方々のことも細かく書かれてるし、まあ、琵琶湖隊ができた、ね、発足したあの、うん、流れとか、
はい、
あと訓練の方法とかですね、
はい、
ヤーゲル銃ですかこれね、銃、
はい、
この内容とか、
はい、
まあ私も分かんないことがね いっぱいありまして、結構ねためになりますこれは、はい、まあ、琵琶湖隊がねあの全員で288人いたっていうのが私全く分からなくてですね、はい、いい勉強になりました今回は本当に、はい、こういう冊子をですね、はい、あのどんどんあのまあ、県外から来た観光客の方ですね、あの買っていただければいいなとは思うんですけどね。
はい、おっしゃる通りです。
あの、まあ、今年はあの戊辰150周年のプレイベントということでいろいろ各地でですね、行政とかもいろいろなイベントを計画しているようなんですけど、それで、まあ、来年は150周年になりますので、ますますですねあの観光客の方会津にね来ていただきたいなとは思うんですけどね、
はい、
最後にあのラジオを聞いているあのリスナーの皆さんへ何かメッセージあったらお願いします。
そうですね、であの私たちもやっぱり一生懸命やってるんですが、ね、なかなか正しいことをしようとするとなかなかもういけないんですね、
うん、
ですから皆さんの方で多少なりともご存知の方があったらばやっぱり教えていただきたいですね。
あ、そうですね、
皆さんの声が一番大事なんですよ、
はい、そうですね、はい、今日は元会津若松市文化財調査員の佐藤和夫さんにお話を伺いました。佐藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ークアを通じて自然を楽しみ、その大切さに気づいてほしい。そんな思いからクリーンプロジェクトは続いています。福島トヨタ。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C ウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。